1、重点施策と令和8年度当初予算の概要。問い合わせ3回財政課、電話629507、重点施策括弧3つの柱、総合計画や総合戦略に掲げる各種施策を着実に進めるとともに、下記の3つの柱について重点的に施策を展開します。人口減少と少子化対策、子育て支援、消滅可能性自治体からの脱却を目指し、国・県とも連携し取り組みを強化します。産業の振興と地域の活性化対策、ウェルビーイングの取り組みを企業とともに進め、本市の持つポテンシャルを最大限生かしながら、産業の振興と地域活性化を目指します。市民生活の支援と行政サービスの向上、市民の活躍と生活の安定、安全、安心のまちづくりを支援し、DX、デジタルトランスフォーメーションを通じた行政サービスの向上を図ります。令和8年度当初予算額、予算総額484億89万3000円、一般会計260億9900万円、特別会計118億9190万円、国民健康保険、産業団地開発、後期高齢者医療、美生地区20地、灌漑給水、介護保険、企業会計104億999万3000円、水道、工業用水道、病院、下水道。一般会計予算額を市民一人当たりに換算すると、一人当たりの市税133万3000円、一人当たりの支出72万7000円、令和8年1月1日現在の人口35,886人で算出。一般会計の構成、歳入260億9900万円、内訳、地方交付税84億5000万円、 32.4%、 繰入れ金諸収入など51億7917万円、 19.8%、 市税47億8998万円、 18.4%、国権支出金45億868万円、 17.3%、 各種交付金など15億8617万円、 6.0%、 私債15億8500万円、6.1%、 歳出260億9900万円、内訳、民生費72億2572万円、 27.7%、 総務費46億4330万円、 17.8%、 衛生費29億6489万円、 11.4%、 教育費28億8425万円、 11.1%、 交際費26億7418万円、 10.2%、 土木費24億641万円、 9.2%。 予算編成の方針。本年度は厳しい財政状況や社会経済情勢の中にあっても、将来を見据え、誰もが主役で活躍でき、幸せが実感できる元気な街づくりの実現に向けて、茨城市第7次総合計画後期基本計画及び茨城市第2期総合戦略に掲げる各種施策を着実に推進するとともに、持続可能な財政運営の確立を図ることを基本に予算編成を行いました。中でも本市の未来を担う人づくり事業の推進や経済地場産業の活性化、子育て支援の充実をはじめとした安心して暮らせる環境づくり、地域資源を生かした全国への魅力発信や郷土愛の醸成などに積極的に取り組むこととしています。主な事業の概要。茨を作る人づくり、かっこ人、ふるさと茨の未来を作る人づくり事業、1220万円、夢&志づくり応援ラボラトリー、夢ここラボアットイバラ、イバラ志民塾の開催、夢ここアクション女性ユースセンターイバラの運営など、地域社会企業との連携、茨お仕事探検ツアー、茨お仕事探検フェスの開催、高校大学との連携、岡山大学教養教育科目地域の未来デザインなど、個別最適学習事業 AI ドリル導入530万円、児童生徒個々の習熟度に応じた問題が出題されることで主体的な学びを進めることができ、また苦手分野を重点的に学習できるなど、効果的な学習を可能とするデジタルドリル教材を導入します。部活動地域展開支援補助事業92万2000円、中学校部活動の地域クラブへの円滑な移行を支援するため、地域クラブが中学校体育連盟などの大会に参加する上で必要となる団体登録料、大会参加料及び旅費を補助します。地場産業の活性化と基盤づくり、かっこ経済、働く人が活躍できる商工業支援事業96012000円、ウェルビーイング経営に向けた取り組みを推進し、市内企業で働く人が健康で幸福感が実感できる労働環境の醸成を促し、雇用の確保につなげます。新たな地域経済の成長発展に向けた助成を実施します。 ビンゴのものづくり推進会議の運営、450万円。企業、金融機関、ベンチャーキャピタルなどで構成される協議会を立ち上げ、それぞれの情報、技術、ネットワークなどにより、ビンゴ地域へのベンチャー企業の誘致、新たなものづくりビジネスの創出を目指します。福山市、府中市との連携事業。安心して暮らせる環境づくり、かっこ安心。学校給食費の抜本的な負担軽減事業、小学校給食無償化、9,278,000円。国の給食費負担軽減交付金を活用し、国が定める支援基準額で不足する部分について市が負担することで、小学校給食の無償化を実施し、保護者の経済的負担を軽減します。乳児等通園支援事業、子ども誰でも通園制度、270万円。保護者の就労などの要件を問わず、0歳6ヶ月から満3歳未満の未就園児を対象に、月一定の時間の中で利用できる乳児等通園支援事業、子ども誰でも通園制度を実施します。空き家相談センター運営事業、740万円。空き家等管理活用支援法人制度を活用し、空き家の相談、調査、相談会、出前講座の実施、空き家バンクの運営など、空き家に関するワンストップ窓口の運営を専門知識を有する民間団体に委託します。夢と誇りが持てる街づくり、かっこ夢、誇り。特別展、平口伝中×現代作家コラボレーション歌唱の開催、1,724万3,000円。所蔵作品と平口伝中賞作家など現代に活躍する彫刻家の力作をコラボレーションさせた展覧会を開催します。開催期間、令和8年10月9日金曜日から12月6日日曜日。外国人による日本語弁論大会の実施事業、300万円。日本や国際社会のお互いに考え合うことを目的に、世界の人々が日本語で意見を発表する外国人による日本語弁論大会の令和8年度第65回大会を井原市で開催します。茨城市 DMO 設立運営補助事業、1,860万円。観光地域づくりの舵取り役となる法人組織の設立を支援するとともに、稼ぐ力が円滑に発揮できるよう運営の支援を行うことで、同法人の自立性を高めます。気象の警報などが大きく変わります。5月下旬から気象台が発表する防災気象情報が変わります。新しい防災気象情報では、水害や土砂災害などに関する情報は5段階の警戒レベルに相当する数字がつき、名前が分かりやすくなります。主な変更点。 名前そのものにレベル丸の数字がつき、レベルごとの名前が注意報、警報、危険警報、特別警報になります。水害の情報は河川氾濫の洪水と大雨による浸水の2つだったものが大雨の1つになり、これまでなかったレベル4相当の情報にレベル4大雨危険警報が追加されます。この他に本市には対象がありませんが、大規模な河川のレベル3氾濫警報や海沿いのレベル3高潮警報などがあります。大規模な河川や海沿いの地域にお出かけの際はご注意ください。防災気象情報と避難情報との関係。防災気象情報は気象台が発表する情報です。避難情報は市が発令する情報です。市では防災気象情報のほか、河川水位や雨の降り方などを参考にして、地域を指定して警戒レベル3から5の避難情報、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令し、緊急告知端末機、お知らせくん、メール配信サービス、ホームページなどでお知らせします。防災気象情報の名前につくレベル3から5と避難情報の警戒レベル3から5は完全には一致しませんので、レベル3相当以上の防災気象情報が発表された場合は、市からの避難情報の発令に気をつけて避難の準備を行い、避難情報が発令されたらすぐに避難できるように心がけてください。問い合わせ3回危機管理課、電話629550、岡山地方気象台、電話086-223-1334。コミュニティ活動推進月間5月、5月の第3日曜日5月17日はクリーンキャンペーンの日です。美しい地域づくりのために皆さんのご協力をお願いします。茨家庭ごみセンター、燃やすごみ臨時会場、時5月17日日曜日、6月7日日曜日、8時30分から12時、クリーンキャンペーンで出たゴミのみ搬入可能です。旧大江残土処分場土砂臨時会場、時4月19日から6月7日の毎週日曜日、8時30分から12時、必ず事前に市民活動推進課へご連絡ください。道路などの草刈り活動、死傷木伐採活動に関する報奨金制度、住みよい街づくりを目的に地域ぐるみで道路などの草刈りや死傷木伐採の奉仕活動を行う団体に対して報奨金を交付します。対象範囲、指導1種1、2、3級2種、農道および林道、生活道に限る通学路など。 草刈り活動については民家から50メートルにおける範囲は対象外です。報奨金、草刈り活動、道路片側1メートルあたり25円、視床木伐採活動、道路片側1メートルあたり300円、申請手続きなど。草刈り活動、年2回以上実施。申請方法、市ホームページからダウンロードまたは市民活動推進課及び吉井美生各支所窓口に備え付けの申請書に記入の上提出。申請期限、1回目活動実施日10日前まで。完了届、作業前後の写真を添付の上、1回目2回目それぞれ実施後1ヶ月以内に提出。視床木伐採活動、実施1ヶ月前までに市民活動推進課へ連絡してください。問い合わせ、1階市民活動推進課、電話629508。地域の防災力強化のために。問い合わせ3階危機管理課、電話629550。安全安心地域活動活性化支援事業補助金、地域の防災力向上のため地域団体が行う自主防災活動に対し補助金を交付します。対象、自主防災組織または自主防災組織を新たに組織する地域団体、自治会、自治連合会、自治公民館など。補助対象事業、防災啓発研修会や防災訓練の実施、避難誘導看板の設置、防災用資機材の整備など。防災資機材を整備する場合は当該資機材を使用しての防災訓練の実施が必要です。補助金額、上限50万円。補助率は補助対象事業によって異なります。詳しくはご相談ください。補助を受けた団体には翌年度から起算して3年間は補助金を交付できません。ただし、補助金上限額までの補助を受けていない団体は、翌年度以降も補助金上限額から交付済みの補助金額を控除した額の補助金を受けることができます。申請方法、所定の様式に記入し、経費の見積書、カタログ、団体規約などの必要書類を添付して提出。地域の防犯力強化のために。問い合わせ、1階市民活動推進課、電話629508。防犯灯設置費補助金、明るく住みよい街づくりの一環として犯罪・交通事故を未然に防止するため、自治会などが LED 防犯灯の設置・新設・取り替えを行う場合、補助金を交付します。対象、自治会・自治連合会、自治公民館など。 補助対象事業。1、 LED 防犯灯の新設、補助率、費用の10分の8、補助上限額25,600円。2、蛍光灯から LED 防犯灯への取り替え、補助率、費用の10分の8、補助上限額24,000円。3、 LED から LED 防犯灯への取り替え、補助率、費用の10分の7、補助上限額16,000円。4、公害対策型 LED 防犯灯への新設、補助率、費用の10分の9、補助上限額58,000円。5、蛍光灯から公害対策型 LED 防犯灯への取り替え、補助率、費用の10分の9、補助上限額52,000円。6、公害対策型 LED から公害対策型 LED 防犯灯への取り替え、補助率、費用の10分の8、補助上限額47,000円。4から6は、美星地区において美しい星空を守る茨市公害防止条例に規定する公害対策型 LED 防犯灯を設置する場合に交付します。地域防犯活動支援事業補助金。地域の防犯力向上のため、地域団体が行う防犯活動に対し補助金を交付します。対象、市内の自主防犯組合や新たにこれらの組織を設置する地域団体、自治連合会、自治会、青色防犯パトロール隊など。申請方法、所定の様式に記入し、経費の見積書やカタログ、団体規約などの必要資料を添付して提出。補助対象事業。1、防犯活動用資機材、防犯カメラを除く。1団体1年度あたり。補助率、費用の10分の8、補助上限額50,000円。2、防犯カメラ新設、1機あたり。補助率、費用の10分の8、補助上限額150,000円。防犯カメラ取り替え、1機あたり。補助率、費用の10分の5、補助上限額50,000円。防犯機能付き電話機器購入補助金。特殊詐欺などによる高齢者被害の防止を図るため、防犯機能付き電話機器などの購入及び設置に要する経費に対し補助金を交付します。防犯機能付き電話機器や通話録音装置とは、通話内容を自動的に録音する機能がついているもの。着信相手に対し録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有するもの。対象、市内在住の満65歳以上、機器購入日時点の人がいる世帯主。 補助対象要件、市内の店舗や事業所で購入した防犯機能付き電話機器や通話録音装置の設置、世帯全員に市税の滞納がないこと、申請年度に購入した機器であること、補助金額、機器購入及び設置にかかる費用の2分の1、上限5000円、申請方法、所定の様式に記入し、領収書や保証書などの必要書類を添付して市民活動推進課へ提出。もっと便利に、さらに充実、春からの新しい子育てサービス、問い合わせ1階、子育て支援課、電話6295177。一時預かり事業実施施設の増加、一時預かり事業実施施設、新規きのこ保育園、整備キッズ小規模保育園、余裕活用型、季節江南保育園、吉井保育園、茨保育園、伊豆江保育園、高谷南保育園、整備保育園、泉保育園、整備四季ヶ丘保育園、美声保育園、余裕活用型。一時預かりとは、保護者の就労、通院、その他の私的都合や育児を離れてリフレッシュしたいときに子供を預かります。対象年齢、就学前、年齢は各園で異なります。利用時間、原則子供一人当たり月14日間、利用料子供一人当たり1時間、1歳以上200円、1歳未満250円。子供誰でも通園制度の実施。子供誰でも通園制度とは、保育園に短時間通うことによって子供たちには家庭では得られない新しい人、物、ことに出会える場所を、保護者には地域のさまざまな子育て支援につながるきっかけを提供するための制度です。4月から全国で実施され、市では一時預かり事業を実施している事業所で利用できます。実施施設、きのこ保育園、整備キッズ小規模保育園、江南保育園、吉井保育園、茨保育園、伊豆江保育園、高谷南保育園、整備保育園、泉保育園、整備四季ヶ丘保育園、美声保育園。対象年齢、6ヶ月から満3歳未満、年齢は各園で異なります。利用時間、子ども1人当たり月10時間以内、利用料子ども1人当たり1時間300円。一時預かり事業子ども誰でも通園制度は、原則未就園児が対象です。一時預かり事業子ども誰でも通園制度利用時の給食おやつ代は別途必要です。茨市子育て応援サイトを開設。 子育てをされている人やこれから子育てをされる人のための市の情報サイトを開設しました。妊娠・出産・子育て・進学・奨学金などライフステージに応じた手続きや支援の情報を分かりやすく集約して掲載しています。井原市就学前教育保育施設再編整備計画の概要及び地域説明会の開催について問い合わせ4階学校教育課電話629532すべての子どもにより良い教育・保育を提供するため井原市就学前教育・保育施設再編整備計画を策定しました。計画期間は令和8年度から令和10年度の3年間です。なお現在幼稚園を設置している13地区において保護者及び地域住民の皆様を対象とした説明会を開催します。公立施設の適正な配置。現在の就学前教育保育施設の配置状況や保育需要の動向を踏まえながら地域を可能な限り網羅できるような公立就学前教育保育施設の配置を行います。公立幼稚園の再編整備、学区制を廃止し、保護者が各家庭の実情などに応じて園を選択できる環境を整備します。公立認定こども園への再編整備、教育機能と保育機能を併せ持ち、保護者の就労の有無にかかわらず、継続した教育・保育を受けることができる、幼保連携型認定こども園への再編整備を進めていきます。一定の集団規模の確保。子どもが集団生活を通じて、社会性や協同性を育むことができるような一定規模の園児数による教育・保育を行います。公共施設と総合管理計画との整合、人口減少と財政状況を踏まえ効率的で将来にわたり持続可能な施設配置を目指します。公立幼稚園・保育園の再編整備計画。令和8年度末閉園、高谷幼稚園、大江幼稚園、稲倉幼稚園、あがた主幼稚園、きのこ幼稚園、野上幼稚園、青野幼稚園、茨幼稚園、継続荏原幼稚園、伊豆江幼稚園、幼保連携型認定こども園に移行、西荏原幼稚園、江南保育園、吉井幼稚園、吉井保育園、美声幼稚園、美声保育園。地域説明会。5月12日火曜日、大江公民館。5月14日木曜日、稲倉公民館。5月15日金曜日、美声公民館。 5月19日火曜日、あがた主公民館。5月20日水曜日、吉井障害学習センター。5月21日木曜日、きのこ公民館。5月26日火曜日、エバラ公民館。5月28日木曜日、西エバラ公民館。5月29日金曜日、高谷公民館。6月2日火曜日、野上公民館。6月4日木曜日、青野公民館。6月10日水曜日、茨公民館。6月19日金曜日、伊豆江公民館。時間はいずれも18時30分から19時30分。説明会への事前申し込みは不要です。